TBS Podcast。
石橋貴明のゲートセブン。さて石橋貴明のゲートセブン、今週のテーマは交流戦台風の目、オリックスを深掘り。いやー、もうこの日本生命セパ交流戦、日本生命プレゼンツですからね、交流戦も。今回の交流戦で台風の目になるかもしれないと、もう、睨んでいるのはこのオリックスということで、若くて生きのいい選手がたくさん現れているという中で、今日一緒に深掘りしてくれるお相手が、日刊スポーツ、もうこの番組とズブズブですけど、日刊スポーツプロ野球オリックス担当の真柴健記者です。
よろしくお願いします。
もう、この間ですね、前田デスクが、意外と上がってました。
はい、
ちょっとそれで、はい、ぜひ、今回は、その、前田デスクの、ちょっと調子悪かったところ、
はい、
うまく、リリーフしていただき
ました。
真柴記者は、なんと、大阪本社の、
あ、そうですね。
記者で、オリックス担当歴2年、大阪、利根山高校時代は、大阪大会3回戦まで、戦って、
はい、
春夏連覇した藤浪投手と同学年、
はい、開会式でですね、お手洗いが隣になったことはあるんですけど、だいぶあの頃から大きかったですね、はい、
写真撮ってもらったりとか、
いやもう全くもう触れれず、微動だにも直立不動でお手洗いをするというような感じでした、はい、いきなりなんですけど、
いいですね、なかなかね隣同士になれないですからね、なんと真柴健記者のお母さんはトンネルズのファンで、
はい、
コンサートに通い詰めていた、もう怖いな、そういうそういう世代の息子さんが日刊スポーツの記者をやってるというですね。
今回まずあの親に連絡すると母親が一番喜んでくれました、
はい、お母様じゃあ大阪という方、
そうですね、はい、
えおいくつ、
ちょうど50です。
ああ、じゃあちょうどですね、10個下はゴールデン世代と言われてますんで、はい、ああそうですか、はい、ちなみに憲武と石橋貴明どっちのお母さんがファン、
完全に石橋貴明さん、
偉いいいお母さんです、はい、間違いないお母さんです、
よかったです、
このお母さんあって、真柴記者ありと、じゃあお母様によろしくお伝え、
はい、
後で写真撮って写メ送ってあげてください
。
さあ、オリックスですか、ここまでの成績、5月26日現在、19勝23敗7分け、パリーグ5位ですが、首位までは 4.5 ゲーム差と、うん、チーム打率はパ3位、チーム本塁打はパリーグトップ、チーム防御率もパリーグ3位ということで、僕意外とですね、ピッチングスタッフが良いんで、
はい、
いけんじゃねえの、台風の面なんじゃねえのってずっと思ってんですけど、
はい、
どうですか。
いや、すごい勢いがあっていいチームだと思います、はい、若さとグイグイ行く感じなんで、
うん、
はい、どんどん乗ってくれたらなと思います。
ですよね、
はい、
でもオリックスね、なんとかねチャンスの年あったんだけど、なんか波に乗り切れないというか、
そうですね、
昔だったね、ブルーウェイブだったのにね、波に乗り切れずに、96年からもう優勝してないんですね。
はい、僕が2歳の時らしいですね。はい、あ、
そのぐらいになっちゃった。はい、じゃあ20、今7歳ぐらい。
僕今年27です。はい。
ね、ちょっと寂しいんですよ。ね、大木さんいて、そう、田口壮ちゃんいて、一郎いて、長谷川いて、星野くんね、左のあの緩いカーブ投げて、はい、でもあれなんですね、オリックス交流戦は相性良くて18年19年ともに交流戦2位と、
そうですね、はい、
だここでがっつり貯金作れば、
はい、
また上位とも縮まるし、
そうですね、差をどんどん縮めていきたい期間になりますよね、
ね、
はい、
楽天ソフトバンクがおたおたしてる間に
ですね、
縮めるチャンスという中、はい、投手のキーマンからまず聞いてみましょうか。
一番若いピッチャーになるんですけども、
はい、
僕は宮城投手かなと思いまして、
いいですね、
はい、
いいですよね、
はい、
彼はやっぱり高校オールジャパンの時もいいピッチングしてたし、
はい、
去年一番早くあの世代で勝って、
そうですね、
来年やりそうだなと思ったら今シーズン抜群のスタートを決めてますよね、
はいはい、ここまで5勝負けなしなので、
うん、
もう投げたら大体勝つと思って原稿を用意させてもらってますね、うん、はい、
どこが一番、宮城投手はいい
そうですね、まっすぐもキレキレなんですけど、うん、やっぱり自分で考えて投げられてるっていうところかなと思いまして、うん、こう足の上げるタイミングだったり、うん、まあ、プレートの位置だったりするんですけど、うん、腕のリリースポイントの位置だったり、うん、全部一球一球違うというところで、それで受けるキャッチャーもどういう風に来るかがわからない、うん、ということはもう打つバッターも確実に同じものは二度と来ないっていう感じで、うん、そこがハマってるんじゃないかなと思います。
大人のピッチングをしてると。
そうですね、はい、
あのほぼ同じフォームからキレのいいまっすぐとちょっとこう膝元、右バッターの膝元に入ってくるようなスライダーと、はい、ちょっと抜くいわゆるスクリュー系みたいなチェンジアップと、
チェンジアップ、はい、
いいですよね、
はい、そのスライダーも2種類ありまして、うん、大きく曲がるスライダーと、うん、ちょっと小さめのカットボールに寄せたようなスライダーと、うん、カーブもスローカーブと普通のカーブとで、うん、だんだんこう分けていって細かくこう区切っていってるんで、もう全くバッターが絞れないっていう状態だそうです。
またちょっとね、後ろ髪がいいんですよ。後ろ髪がいいんですよ ね、
そうですね、
今、まあ、あのパリーグは後ろ髪シリーズなんだから高橋コーナーといい、ね、宮城君とこの後ろ髪がね、今ちょっとブームなんですよ。あと日本ハムの伊藤君も後ろ髪がここ、はい、ちょっとねウェイビーな感じで ね、
そうですね、
ブームですよね、はい。そうですか。じゃあとても19歳と思えない宮城くんがこれから軸になっていく可能性がありますよね。
そうですね、19歳で左ピッチャーっていうのもありますし、うん、結構こう宮城投手を軸に回していけるチームになっていけるんじゃないかなとは思います、
う
ん、
そうですよね、
はい、
ちょっと山本くんがここ数試合打たれてるのは気になるんですか。
そうですね、ちょっとタンダーを許すパターンが多くなりましたね。やっぱ研究をし尽くされてるんだと思うんですけど、うん、まあ、本人はあんまりそこまで気にしてないような感じなんですけど、うん、なんとなくちょっと絞られてしまってると言いますか。
何を打たれてるんですか最近。
基本まっすぐ捉えられてますね。
あれだけ早いよ、
はい、でもまっすぐかどうかが正直僕ら見ててもわからない日があってですね、うん、僕らスコアブックをつけるんですけど、うん、こう球速つけるじゃないですか、うん、151キロフォークとかあるんですよ、
うん、あるね、
あれまっすワンバンしてるんですけど、ま、うん、っすぐの投げ損ないなのかフォークなのか、うん、で本人に聞いたところ、やっぱ150キロを超えるフォーク、150キロを超えるカットボールが投げれるようになると、ま、うん、っすぐだと思ってバッターが張ってくれると、うん、だから打ち損じてくれるのを待ってるんですと、うん、だから意図して投げてるってことなんですけど、うん、それがやっぱすごいですね。
さすがだ、もう次元が違う、はい、もう多分次メジャー行くのは山本君だと僕は思ってるんですけど、千賀君か山本君しかいないと思ってるんですけど、山本君もどんどん期待したいという中、ちょっとさっきも言いましたけど、はい、セ・リーグの試合だと、打者であのピッチャーも立たなきゃいけないっていう中で、
そうですね、
はい、山崎選手が非常に打つという、はいはい、
あの選抜の記録を持っておられまして、
選抜の記録持ってるんですか、
はい、1大会最多安打という記録を持っておられまして、はい、日大三高時代なんですけど、はい、結構打ちすぎる感じですね。
13安打打ってる、
はい、
選抜って4試合ぐらいですよね。
そうですね、
4試合ってことは、まあ4打席回ったとしたら16行って20打数ぐらい、16から20打数で13安打打ってんの、
はい、
これはすごいですね。確か夏は松山翔の水口だ、水口が一番打ってんやろな、13安打すごいな、
セットヒットみたいな感じですかね。
じゃあこのセ・リーグの試合で山崎選手が投げると、ちょっとバッティングも要注意と、
ね、
よく見てほしいと、
はい、恐怖の9番バッターじゃないですかね、
はい、これは楽しみですね。やっぱピッチャーが、ね、非常にみんな若い、あの田島投手っていう投手もいいですもんね、
はい、そうですね、
山岡君もいいし、はい、まあ、山本君あたりはね、やっぱあのスライダーですよ。細いんだけどね、体、
はい、
体細いけどキレですよね。
そうですね、
まあ、高校時代あのダルビッシュ投手が素晴らしいスライダー投げると、こういう子が将来プロ行くっていうことを高校時代をダルビッシュ君が見て評価していたというピッチャーなんで、いいですよね、年齢的にみんな。
僕その前阪神タイガースだったんですけど、うん、その時は皆さん年上だったんですよ基本、うん、オリックスに来ると全員が年下になって、うん、なんか360度変わったぐらいの感じになりましたね、うん、
そして続いては 野手のキーマンもちょっと聞いてみたいと。
はい。そうですね。今年のキーマンは宗選手かなと思います。
宗くんね。
はい。
彼は、ギニアの、ギニア人のお父さんと日本人のお母さんの間に生まれてるんですか。
はい。
やっぱ身体能力がすごい。
そうですね。あの、グラブさばきとかもメジャー級ですね。
ハンドリングいいの？
はい。めちゃくちゃいいです。
おい。横浜隼人ね。ドラフト2位。50メーター5秒8と。肩も。
そうですね。はい。大体サードからの矢のような送球で刺しますね、一塁で。
それだけセンス良かったら、足もあって肩強いんだったら、サードじゃなくてセンターとか。
あ、センターを守ってもすごい上手いです。
ですよね。
はい。
5秒8の足を持ってサードじゃ、ゴルゴ松本の失敗例がありますからね。ゴルゴ松本は5秒7の足を持って、サード守って、一歩しか動けなかったっていう、それじゃ足の使いようがねえじゃねえかって言って、レギュラーになれなかったという。ね、だから恐ろしいでしょ、宗くんが5秒8でこれだけすごいって言われてて、ゴルゴ松本は高校3年の時5秒7だったんですよ。他には、
そうですね、今年杉本選手も調子いいですね。
杉本選手、ラオウって一緒でしょ、
はい
はい、僕はさすがに北斗の拳とか見てない世代なんでよく分かんなかったですけど、あの、我が生涯に一片の悔いなしとかいう、はい、あの稀勢の里が言ったやつと一緒でしょ、我が相撲人生に一片の悔いもないって言った、だからあの化粧回しがラオウだったっていう、ラオウって言うと俺なんかラーメンだと思っちゃって違うんです、違うんで、そのラオウ杉本選手ドラフト10位。
そうですね。
でも青学時代は吉田君と 3,4 番打ってるんですよね。
そうですね、はい、
うん、10位で、そして30歳、JR 西日本時代はシュレッダーをかけるのとコーヒーシロップの買い出し、これはタカチャンネルズでも言わせていただきました。コーヒーシロップの買い出しですよ。大変な中、ね、バッティングを磨いて、今11本中8本はロッテ戦、ロッテ打たれてんだ。なるほどね。新人時代からイチローの自主トレの練習パートナーに指名され、嬉しさのあまり練習後イチローの前で阿波踊りを披露、
はい、
徳島だから、
はい、
やっぱ抜群にパワーいいですか。
そうですね、当たったらほとんど飛んでいきますね。
うーん、でもなんか率を少し上げるためにホームランばっか狙ってないです、確実性を上げたっていう、
はい、
3割ぐらい打ってますもんね。
そうですね、3割近いです ね、
は
い、今年になって急にふとイチローさんの言葉を思い出したそうで、
ええ、
2ストライクになると、うん、この考えろよと、うん、ホームランばっか狙うんじゃないぞというのを今年思い出したそうなんですよ、うん、それまではそれまではプロ入ってずっと、ええ、チャンスでもランナーがいなくてもホームランしか狙ってなかったと、
う
ん、そういうキャラクターに寄せていってたんですけど、ラオウっていう、うんうん、今年になって思い出したというふうに言ってました。
なるほどね。それで効率も上がって、
そうですね、
不動の4番、
はい、
まあ、ちょっと今ね女性問題で騒がれてますけども、気をつけてくださいね杉本選手。こういう時こそ脇を締めて内角をさばかないと詰まりますよ、変なところで脇締めとかないと。そして吉田正尚選手、
はい、
プロ通算100号もこの間、
はい、
打って三振するだけで本当にニュースになりますもんね。
そうですね、僕らも三振したら珍しすぎて、うん、速報の記事を書く準備しますね。今は
これだからいわゆるイチロー以来ですよね。
そうですね、
こういうこと言われる選手って、はい、三振がもうニュースになっちゃうっていう、わずかまだ200打席経って7、
はい、
三振
だ。ホームランを見る日より三振を見る方がレアなんですね。
おお、この間ですよね、7個目ね。
そうですね、はい。
ね。いやー、3割5分近く打って、7って。すごいですよ。まあ、ホームラン綺麗ですよね。
そうですね。
パーンとスピンかけて、上げるっていう。だから、あの、ホームラン競争を1回、
はい、
2年ぐらい前見たんですけど、はい、本当に、力感あんまりないんですよね、
はい、
見てて力感ないんだけど、まるで本当トスバッティングのような感じでパーンって、あ、本 当に下に入れてスピンかけてふわって上げるっていう見事ですよね。あの今シーズン僕は吉田選手がマー君からレフトに打った、
はい、
あのホームランもちょっと技術の高さを感じたんですけど、
すごかったです ね,
ね、
神戸の見に来てたお客さん全員立ち上がりましたからね。
あ、そう、
はい、ちょっと鳥肌僕も立ちました、あのタイミングで、ね、はい、
あ、7回でしたっけ。
そうですね、スリーランで一気に逆転、
逆転したやつ、
はい、それも左方向に押し込んで入ったホームランで、うん、
左中間にトンってでも完全に下に綺麗に入れて、だから本人手応えあったんでしょう、顔がふってくってちょっとドヤ顔でしたもんね、
はいはい、
だからマークの方がえって感じだったんです ね,
そうですね、振り向き方がもう、ね、うわみたいな感じでした、
ね、あれ入っちゃうっていう、
はい、
いややっぱね天下一品ですよ。やっぱ高校1年生で4番打って帝京の試合で唯一タイムリーを打って、1点だけ敦賀気比取ったんですけど、その時1点叩き出したのが吉田君ですから、あの原口がキャッチャーで阪神の、
はい、
こんな1年でしっかり打てんだと思ったっていう印象に残っていたっていう、吉田君、まあ、これからスーパースターの道をどんどん突き進んでいくでしょうね。まあ、とりあえず非常にですね野手もピッチャーもフレッシュだという期待したいじゃないですか。オリックス
石橋貴明のゲートセブン、
石橋貴明のゲートセブン、
石橋貴明のゲートセブン、番組ではメッセージをお待ちしています。アドレスはゲートセブンアットマーク tbs.co.jp、 ゲートセブンアットマークtbs.co.jp、 ゲートは小文字で GATE、 セブンは数字の7です。おはがきの方は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ石橋貴明のゲートセブンまで、メッセージお待ちしています。
石橋貴明のゲートセブン、今週は交流戦台風の目オリックスを深掘りしていますが、続いてはですねオリックスの未来のスター候補たちを深掘り、未来の形っていう形で真島記者、
はい、
若手で注目、こんな選手もいるんだぞっていうの、どんな選手が。
そうですね、入館なんですけども、
はい、
セカンド太田亮選手、
はい、
ショート紅林幸太郎選手、
うん、
2人とも20歳以下でですね、
うん、
2人で開幕からずっと組んでたんですけど、うん、そこ2人注目したいなと思います。
太田君そうね、1年目から良かったんだけど怪我しちゃうんだよね。
そうですね、はい、
あ、今年は怪我なく、
今年は怪我なくです。
怪我なく、
はい、
天理ですよ、天理からきっちり20歳、天理とか智弁とかね、多いですね今。
そうですね、
はい、ね、巨人の岡本くんは智弁で、太田くんは天理、
はい、
やっぱあの辺熱いんだね。どこが一番やっぱ太田くんと紅林くんはいいところは。
太田選手はもう思いっきりの良さですね、うん、フルスイングといいますか、
うん、
どのボールに対しても思いっきりいけるところですかね。
おで守備もいい。
そうですね、はい、
そうですね、お父さんが元近鉄で、
はい、
でオリックスでもバッティングピッチャーを務めて、
はい、練習もいつも2人でやられてるというような形です。
あ、じゃあお父さんが投げて、
そうですね、
お子さんが
それをスタンドに放り込むみたいな感じです、ね、
はあはあはあ、じゃあもう、お父さんが一番よく分かってるでしょうね。
そうですね、多分一番のコーチだなと思うんですけど。
ですよね、
はい、お父さんすごくてですね、お父さん左打ちだったんですけど、
うん、
太田亮選手には右打ちで全然左に強制させずに、
うん、
やりたいようにやりなさいって言ってきた結果がプロ野球選手になったっていうところなんで、結構自由教育の感じで、お父さんすごい優しそうな感じの方なんですけど、全然押さえつけるような感じではないですね。
え、お父さんおいくつぐらいなんですかね。
50歳過ぎぐらいですかね。
え、近鉄ではピッチャーだった
内野手
です。内野手、
はい、
野茂のちょっと下ぐらい、
それぐらいだと思います。
うん、そして紅林選手は、
はい、そうですね、彼も結構体が大きいんですよね。186センチありまして、100キロ近くまで増えまして、うん、それでもその器用に動けますし、うん、その打撃もすごくセンスがあって、うん、これはもう来年再来年にも続いていくような選手かなと思います。
すごいね、186ってショート守ってっていう時代に日本もなってきたんですね。
そうですね、100キロ近くあって、今98キロなんですけど、うん、それが一番僕驚きで、うん、それショートでよく動けるなと思うんですけど、うん、最近ちょっと太ったという話で聞いてみるとですね、あの一軍のご飯が美味しすぎて食べちゃうと、ね、そういうような理由でした、
うん、やっぱり一軍の飯はうまいんですよね。今ほら外出れないじゃないですか。
そうですね、
だからナイター終わったらナイター飯で、あの球場で食べてるらしいんですけど、はい、それもちゃんと栄養士さんがバランスよく考えて用意してくれてんでしょうね、はい、そりゃそうですよ、19歳ぐらいもう1日寝りゃでかくなっていう時代でしょう。いいもの食って、はい、運動してって、19、20歳で二遊間ってもう15年ぐらい安心ですね、オリックス。
そうですね、骨格がこうきっちりできるんじゃないかなと思います、
ねえ、
はい、
センターラインも完璧にいじらなくても15年ぐらい。
そうですね、
はえ、このドラフト2位の紅林君のこの学校な、どこにあるんですか。
静岡県ですね、駿河総合高校なんですけど、
駿河総合高校、はい、多分昔違う名前なんだろうな、校名変えてんだろうな、これなんだろう、駿河総合って聞いたことねえもんな。ほら昔のさ、なんか商業高校とかさ、工業高校って校名変えるじゃん、
は
い、ね、あのそれこそよく出てきますが、谷繁くんなんか五の川高校って今違う名前でしょ。
岩道水館ですかね。
でね、はい、そうだよね、あの旅館みたいな名前の、
そうですね、
はい、温泉旅館みたいな名前のまあじゃあこの二遊間にちょっと注目して、19歳20歳のキーストンコンビ、
はい、
キーストンコンビと言いますね。ええ、そしてもう一人注目のこのピッチャー、
山下俊平太投手。
俊平太っていう、もうこの名前がお父さんどういうあれで意味でつけたんでしょう、俊平太。でかいですよねこの子。
大きいですね。
僕何回か見ましたけど、
はい、
映像、
はい、
すごいでかいですよね、
はい、
189、
はい、すごくしなやかに動きますね、大きいのにですけど。
あ、そうなんですか、はい、柔らかいんですか。
あ、はい、柔らかいです。
真っすぐどのくらいですの。
152、3だと思うんですけど、それでもあのキャッチャーミットの音とかが違いました。パーンみたいになるんで、威力がすごくあると思います。
どのくらい今シーズン
最後の方に出てきてほしいなと思うんですけど、今ファームで先発をしているので、どんどんこう経験を積んで、去年の宮城投手みたいになるんじゃないかなと思います。
後半ちょっと、
そうですね、
できよければオールスター明けぐらいからも、
早ければじゃないですかね。
ね、
はい、
山下俊平太、すっごいインパクトあって楽しみな。189センチ、もう今189センチとかね、それこそ大谷投手が190センチとかって、僕らの時代大型ピッチャーは体勢しないだなんて言われて、バッターに転向しちゃうとか、
はい、
昔では近鉄のジャンボ中根さんとか、はい、なかなか大きい投手は体勢してない。もう今もう骨格がもう違うんですね、
はい、
みんな大きくて、186でショート守る人もいて、
そうですね、
190でガンガンパワーピッチャーで負けないですね、もう今メジャーの選手なんかと、
はい、
いや楽しみですが、そんな中オリックス上位進出のために課題もあるんじゃないかということで、はい、
そうですね、先発ピッチャーすごく揃ってるんですけども、
はい、
ちょっと後ろのピッチャーが日替わりになってまして、
うん、
ここの固定というのを急務っていう感じですかね。
平野投手はどうしてんですか。
そうですね、首を痛められたんですけど、もうすぐ帰ってくると思います。
首、
はい、
首を痛めた、
はい、
ちょっと見たいですよね、やっぱのフォークで。
そうですね、
フォークでもうフォークだけで抑えちゃうっていう、全球いっちゃうっていう、ちょっと見たいんです。そうすれば抑えが平野投手 で、
はい、固まると思います。そこまでどうつなぐかっていう形になるんですけど、
はい、 能見投手とか投げてますもんね。
そうですね、今は特にそうですね。
鳥谷君かなんかとやってましたもんね。
三振取りましたね。
ねえ、
はい、
そして中嶋監督は二軍監督時代から抑えとして育成してきた投手もいる、
はい、
これが
漆原投手なんですけども、
はい、
育成出身の投手で、ええ、中嶋監督がずっとファームの監督時代から抑えで起用してきた投手で、うん、漆原投手 の抑えっていうのもすごくプランにはあると思います。
この投手はどんな特徴が。
そうですね、150キロを超えるまっすぐとフォークですね、うん、あとスラーなんですけど、
ええ、150はまあみんな超えてこないと、もう今一軍には投げれないですね。
そうですね、はい、
それとスライダーとフォーク、
はい、
いいですか。かなり
そうですね。シーズン一番最初は抑えを任されてたんですけど、今はちょっと違う選手になってまして、
うん、
でまたそのポジションを狙うというような立場ですね。
じゃあ、まあこのブルペン陣の充実が上位進出の鍵。
そうですね、はい、うん、先日あの K 鈴木投手がですね、
K 鈴木投手って言いましたね。見た俺も、
はい、158キロを出しまして、158キロっていうのは球団最速の記録でして、うん、K 鈴木投手の威力っていうのもすごく、
K 鈴木ですよ昔マック鈴木とかね。
そうですね、
この K はやっぱり三振の K で、
そうなってほしいですね。
ね、はい、はあ、158って山本君出してないですか。
プレミア12で158出してます、ね、日本では157がマックスですね、うん、山本投手。
あ、そうなんですか、はい、158投げんだな、もうすげえな昔スピードガンが現れた時140超えてびっくりだったんですよね。
ああ
の鈴木高政さんとか小松さんとか江川さんとか、もうすごいね、158。メジャー今この間見てたデグロームが162とか 101. 何マイル出してグエーとか言ってたんだけどそして中嶋監督の采配にも期待。まあ中嶋監督も結構そのいろんな場所で合ってまして、何球団、阪急、オリックス、まあこれは同じあれですけど、西武、横浜、日ハム、だからね、いろんなとこで会いましたよ。わ、な、俺はな、あの選手自体中地って呼んでたんですけど中地って日本ハムにいるの今と、はいっつって、まあそれこそ96年ぐらいの時の中島選手はほんとバカ型ですからね。
あ、
もう肩はもう今のキャノンぐらいの勢いでしたよ。中島君はもう肩は、まあ、あの金取れる方でしたよ。ダンっつってバッティングも良くて、でもやっぱピッチャー育てることがうまかったからこんなに、まあオリックス、西武、横浜、日ハムまで各球団渡り歩いていけたんでしょうね。
はい、
うん、
すごくまめな方だと思うんですけど、
はい、
監督でベンチでもメモ取られてますし、うん、すごく練習中に打撃ケージのとこにいるとか全然ないんですよ、
うん、
一人で気になった選手に声をかけに行くっていうのが毎日の仕事にされてて、うん、気づいたら外野におられますし、気づいたらサードベースぐらいにもおられますし、うん、こう日々毎日違う選手と喋っててコミュニケーションすごく取っておられますね。
まあ当然キャッチャー出身ですから本当に守備型の野球っていう、いわゆる森さんだとか、野村さんみたいな感じの野球をやってくるのかなって僕は思ってるんですけど、
はい、
まあ、当然ピッチャー育てるのうまいし、だからほとんど二軍監督されてた時代の選手をどんどんどんどん引き上げてってる。
そうですね、うまく毎日組み合わせてオーダーを決められてる形で、今季ここまで全く同じオーダーが1回しかなくてですね、あとは毎日全部どっかしら違う日替わりオーダーで来てるので、それもその選手の状態をしっかり確認したり、こう全部を組み合わせて考えてるそうで、
ボビーバレンタインのような感じ、
はい、
はあ、
ずっと試合に出てるのは吉田正尚選手だけで、例えば紅林選手も基本出てるんですけど、うん、数試合に1回はベンチの時間っていうのを大事にされてて、うん、試合に出るんじゃなくて外から見て自分はどうなんだっていうのを勉強してるっていうことだそうです。
はあ、だから育てながら勝つっていうことをやってるのかね。
はい、
でも本 当にある程度長期契約してくれないと日本のプロ野球の監督も厳しいよね。
そうですね、
うん、やっぱ成績不振になると切られちゃうから、うん、5年ぐらい長期契約してくれればこうやりながら足りないところをこう育てて補強してとかって作っていけるけど、
はいはい、そうですね、見たいですよね。今一番若くでやってる選手と一緒に強くなっていくっていうところなんですけど、
ね、はい、10年ぐらい本当いった長期政権だったらこの20歳の選手とか19歳の選手ももう脂乗り切った時に、ね、っていう時は見れますもんね、
はい、
いやーちょっと楽しみですね。中島監督見たいですね。その自身が優勝した96年のあの優勝から次は自分が胴上げしてもらう、
そうですね、はい、
っていうあのね、オリックスのね、まあ大阪ドームのことはとやかく言わんですけど、あのオリックスのあの神戸のね球場いいんですよね。
そうですね、むちゃくちゃ綺麗ですね、
綺麗、はい、山の上にあって天然芝で、すっごいですよね。
はい、
で、あの、ちょっと前に、まあ、あの、広島が完全にメジャー仕様の感じの、天然芝の球場を作りましたけど、その前は本当にあの、神戸のあの、球場いいですよね。はい、綺麗で。
すっごく緑が鮮やかで。
見やすいし。
はい。
ほいで、あの、球場のすぐ横に寮があるんですよ。で、寮があって、そこ、室内もあって、だからイチロー選手はずっとオリックス時代バリバリレギュラーになったのに寮から出ずにあそこでずっと夜打ってたんですよ。飯食った後とか室内で打ってんですよ。はい、すごい、ね、いやーちょっと見たいですね。また神戸行ってみたいです。今週のオリックスはどこで交流戦で戦うのかということで、6月1日から阪神甲子園球場で阪神戦、
はい、
これはなかなか大阪の人たちは燃えるんじゃないですか。
そうですね、僕たちは関西ダービーと呼んでる戦いですね、
ですね、
はい、
ダービーですよね、まさに、
はい、負けられない戦いですね。
戦いですよね、
はい、
まあやっぱり佐藤選手と、
そうですね、
対決、
はい、
どういう風に山岡くん、宮城くん、山崎くんが抑え込むのか、
はい、
まあやっぱ山岡くんでしょうね。
そうですね、まずあの縦スライダーで三振取ってほしいですね。
どういうふうに、まあ、餌撒いて、
はい、
どういうふうに刈り取っていくのか、
はい、どこで決めるのかっていうところですけどね、
でもいいバッターですからね。1球目から振っていきますもんね。
そうですね、
どんなあの初めてのピッチャーでも、
はい、
一球目から振ってくんだっていう。まあ今はいろんなデータ細かく出てるから、
はい、
まあ映像だとかも含め、配球だとかも含め、はい、みんな分かってると思うけど、一球目からあれだけ振ってくるって脅威ですよね。や
っぱ準備きっちりされてるんじゃないですかね。
ねえ。
はい。
ねえ。だから阪神との3連戦。これはなかなか。
オープン戦はちょっと佐藤輝明選手を抑えたんですけど、うん、オリックスピッチャー陣、宮城投手がまずスローカーブで崩しまして、
うん、
で山本投手がまっすぐで結構大きめのライトフライ打たれたんですけど、うん、計算通りと言って、うん、でオープン戦はまあ大体封じてしまうっていう感じだったんですけど、うん、本番もこうそういう風にいってほしいなというところなんですけど、
まあもうそれから2ヶ月以上経つわけですからね。
ちょっとずつ
こっちも研究してるけどあっちも研究してるっていう、はい、どれだけそのデータ通りに来るのかデータと違う、形が出てくるのかっていうこのしのぎ合いですもんね。
そうですね。
あ、だから山崎選手はこの阪神甲子園で打撃見れますね。
そうですね、久しぶりの
甲子園で、
はい、
選抜思い出して、
はい、
13安打打った。
もうまた記録作るんじゃないですかね。
はい、これちょっと期待したいですね。第3戦予定ですけども。はい、その後、中日。中日もいいですからね。やっぱビシエドいいね。ビシエドいい。あの、えっていうぐらい、右にそこまで飛距離出せるのかっていう。ビシエドなんかね、 詰まったのかなと思うんだけど、超えてくんだよね。右とかに。今の振り遅れだろうと思うんだけど、入っちゃうんだ。っていう。で、柳くんが今いいんで、はい、この間ソフトバンク完璧に抑えましたもんね。
ピシャピシャでしたね。
ね。
はい。
まあ、明治大学の時から僕知ってるんですけど、今シーズンは防御率多分セリーグ1位で、
そうですね。
奪三振率も良くて、
はい、
ビッシビシ来てますよね。
はい、
今本当セリーグはもう、柳投手、森下投手と、明治勢が防御率1位、2位っていう感じで、
そうですね。
金曜日はだから柳投手で、土曜日多分小笠原投手ですね。
はい。
こう、いいピッチャーが右左と来て、どうやってオリックス勢が崩すか。
はい。
なんか若いピッチャーがたくさん出てきて楽しみですよね。
そうですね。
両方ともいいね、ピッチャーが。これで山本君とか立場君が投げるでしょ。楽しみだな。すげえな。でその後巨人広島と、
はい、
ここで巨人広島ですか。大変だね。18戦、サブロク18戦、ここでこけちゃったらちょっとないですからね。
そうですね。はい。
最低でも貯金作らないと。
はい。この間はパリーグ全チーム負けてる中、うん、オリックスだけ一人勝ちという日があったんですけど、うん、そういう日をちょっと増やしたいですよね。
ですよね。
上との差を縮めるには。
ね。
はい。
それで、なんか、あれと思ったら、こう、1位でなってるとかね。
そうですね。
F1 だったら、ピット入ってる間に1位になってるみたいな、他のチームが。これはね、やっぱ本当にこの交流戦でなんとかセ・リーグのチームはグズグズになっちゃった例がありますもんね。
はい。
まあ18年19年と交流戦2位のオリックスの相性の良さで、
はい、
なんとかこのソフトバンク、楽天、
はい、
そしてロッテ、これを上回る成績でガンとくると、これ俺オリックス今シーズン優勝したら早い時期に台風の目って言ってっから
一番乗りじゃないですかね、
うん、オリックス阪神ってありますかね。
今までないみたい。
ないですよね、はい、オリックス阪神ってそれこそ阪急対阪神ってのもないですよね。
そうですね、はい、
電鉄対決、
はい、
ええ、オリックス阪神したらすごいですよ。完全大阪ダービーで4シリーズ。
そうですね。それだけにそこを考えてこの3連戦はすごく大事かなと思うんですけど。
ああだからそうですね。そうなると矢野監督 VS 中島監督のキャッチャー出身監督同士の、
はい、同い年ですし、
あ、全く同い年ですか、はい、
そうです。
これはもう新聞売れますせ、大阪、
はい、
大阪売れますせ、はい、じゃあそういう夢のオリックス対阪神の日本シリーズだったらちゃんと大阪のうまい店を押さえておいてね。
わかりました。
いいからね、
はいはい、
お母さんもね
任せてください、はい、
というわけで今日は日刊スポーツ真島記者ありがとうございました。
ありがとうございました。